こちらは富山県富山市からいただきました46歳会社員ラジオネーム小学坊の逆襲。
ありがとうございます。
2020、これ2020なの2020なの2020か、
2020です、ね、
まあどっちでもいいか東京オリンピックが閉幕しました、全体を総括して論評をどうぞそれと、なんだオリンピックやれたんだからQIC 神戸ミーティングとかやっていいんじゃないですかご検討くださいということでいただきました2020東京オリンピック閉幕、うん、ということで本当にね日本のアスリートの皆さんが大活躍をしまして、うん数多くのメダルをこう取ったということを、はい、だいぶ後になって知りました私はただ の本当に一試合も見ませんでしたので、うんうんスポーツニュースも 見ませんでした今回。お
すごいですね、避けて通れないですよ、あんだけやってたら。
あらゆるだからネット上でもこう見出しが出てくると見ないふりをしました、当然そこをクリックもしません、なので誰がどう活躍をして何をしてどうだっていうことは全く知らないんですよ。いまだに知らないですよ。でいつ知ってるとしたら野球で金メダル取って、で我らがヤクルトスワローズの、山田とか村上とかが頑張ったぞという、でどう頑張ったか知らないんですものすごい知りたいんですよ、
でしょうね
ものすごい知りたいんだけどあえてそれも心を鬼にして見なかった。
オリンピックというカテゴリーだからもう
見ない。でそれが私の意地の通し方だというふうに思いましたので、私は時々そういうことするわけですよ、前も団子三兄弟がものすごい大ブームになった時に絶対にフルコーラス聞かないっていうことを心に誓ったんですよでこうテレビでみんなの歌とかで流れてくるじゃないですか、ちょっと流れてきてももう一番までぐらいでもうチャンネル変えるとか
一番は聞くんですね、
聞こえてしょうがないので、あとなんかタクシーとかで、移動中にラジオで、続いては今流行ってますね団子三兄弟聞いていただきましょうとかつって流れてくるじゃないですか。そうするとわざと携帯を取り出してなんか通話をしたりして聞かないとか、なんかそういうことをこうやるわけですよ。で本当にこう芯の通った人なんですね私って
で言うと芯の通った意味が違うや
で今回だから本当に知らない でいろんなところで「犬塚さん昨日すごかったですよね見ましたか?」とかっつって「いや見てないね」「そうっすか」っつって言うと話が続かないじゃないですか、そうするともう面白くないから次の話題に行っちゃうわけなんですよ。だからオリンピックについて見なかったら見なかったで、全然困んないですよ。
いやまあ困ることはないですけどね。
よくいるんですよ、やっぱり話題についていけないとか。
ああなるほどね、
話題についていく必要ないんだってことがそれでよく分かるんですよ。で何人か聞きますよ、なんか見ないのは何かあるんですか、嫌いなんですかとかって、今回こういう理由で見ないんですよって、はあやりますねっていうなんか、ちょっとねこうあざけり笑う変わり者だなこいつっていう、でその変わり者だなっていうのをこうそこにこう印象づけることによってなんかねえのきだってそういう変わり者だから面白いって思う人と、あいつ気持ち悪いって思う人これで真っ二つに分かれて、そうするとこっち側からするとこいつと仲良くしておいて方がいいなとか、こいつとはどうせ仲良くねえなっていうのが向こうからこう分別が進むんですよ。
なるほど、
これが人生の選択ということでいうと非常にこう良い
よかったんですね。
で、というわけでオリンピックで見たものは開会式と閉会式だけです。
そこは見るんですね。
あれはほらスポーツじゃないから、あれはエンターテインメントなので
式典っていう、
でどんなくだらないバカなことをやるだろうかっていうのをこう見てやろうということで見るわけですよ。で、
閉会式はどうだったんですか。
クソですね。
私見てないクソだったんですか。
なんで毎あんな感じなんですよね毎回。
いやダラダラしてんのはしょうがないですよ、毎回ダラダラして
る
んですよ。
なんですかダラダラ、そんなダラダラしてるんです
か。だってほらその選手が出てくるのも別に整列して出てくるんじゃなくてダラダラダラダラ出てくるんですよ。
あそうなんですね。
しかもほら一流のアスリートはほとんど帰っちゃってますから。
あ帰ってるからね、
でも最後まで残ってるやつっていうのは大体こう酒飲んで女引っ掛けたいとかそういうのの、もうただ騒ぎたいだけの
偏見がすごいんですけど
もうなんかもうメダルとか関係ない、なんかただこうただで日本に旅行できましたみたいな。
まあそれもあるかもしれない。
それでしかもほら全員にスマホが配られてるじゃないですか。
ああ、そうなんですか。
そうなんですか。
あの スマホの明かりでこうあのなんかこうキラなんていうかキラキラ光らせるっていうので全員に同じだからおかしいなみんな同じの持ってるなと思ってたらあれ配られて
るんですよ。配ってたんですか。
中にはねあのポリシーのあるやつがいてあこいつだけギャラクシーだなとか意地張ってんなこいつギャラクシーだとかってそういうのを見るのは楽しいんです。
ね、
であとそのエンターテインメントのところではなんだかよくわからないというもうひたすらよくわからないという。
そうですね。
もう大竹しのぶが出てきたところでさらによくわからないという。
出てきたんですか。
大竹しのぶと子供たちが出てきまして、多分あれは何？あれは何？先生と子供っていうことなんかお母さんと子供なんかわかんないけど、宮沢賢治のまあその歌を歌いながらですよ。こう星、はあ、星屑の伝説みたいな感じでこうあのまあ。なんかそれがどうしたのっていうのとか
意味があることなんですかそれ。
意味あんまないと思いますけどね、それとか
なんだそれ。
最初スカパラがずっと出てて、ねうんはい、でこれがあの東京の渋谷や新宿の若者たちの姿をイメージしたものですってそうか本当にっていうそうなのかっていう、ね、だから本来ならばやっぱあの、ね、その当初言われてたのはね、安倍ちゃんが出てきてマリオの格好で出てこない話がつながらねえだろうとか、ね、でそういうのが一切、消し飛んでるわけですよ。いろんなことがあって、なんかやっぱもうで あれで、ねまあ、その使ったお金がいくらですというのが後で出てましたけど、
ああいやだな聞きたくないな。
さあ儲かるよね電通ね。仲良くした広告代理店が博報堂だったのかがね、あの俺電通と仲良くしたかったな 今思えば、博報堂ね変わりもんばっかりでね、これでまあともかくうーん、まあだから そういった意味で言うと総括しようにも見てないので、
そうですね、
あのどうしようもない。毎日見たんでしょ。
私は結構見てました。
何こう一番心に残ったあのやつは何ですか。あの競技は
これいや、まあ私ソフトボールやってたんでソフトボールは見てましたね。
ソフトボールが、
はい、やっぱり13年ぶりですよ、オリンピックが、
でも次出ないでしょ。また
次またパリはないんですよね。
だからもう日本だから記念でやらせてくれたようなもんでしょあれ
野球とだから野球のソフトがね
でしょ、空手も続くのあれ。
いやー わかんないですね。
日本だからでしょあれ。もうサービスでしょあれ。毎回そういうものになってでしょ。テコンドーは結構ずっとやってるじゃないですか。
テコンドーやってますね。
テコンドーと空手でし、ね、ちょっと喧嘩するんじゃないのあれ。
まあでも
テコンドー対空手でどうです
か。別物ですからね。
異種格闘技でオリンピックでずっと俺見てもいいですけどね。
まあそれちょっと年末の方に楽しみにしといてもらっていいですか。
格闘技が全部こうアルティメットでやるっていう。
いやそういうのじゃないんですよスポーツっていうのは。
いやいやそういうのがスポーツだと思うよ。
いやよかったと思いますよ。開催して選手たちにとっては私は
選手たちはそりゃそうですよ。
いやだってもうみんなもうすごいですよ、5年頑張り続けてやっとですもん、活躍できる場が、
いや活躍できる場はいくらでも作れるって言うんですよ。
いやまあそうなんです
よ、ね、あんなにお金使わなくて
もできる。だから日本そのね、
バッハが悪いんです。
バッハが悪いんですよ、バッハの開会式と閉会式の挨拶が長いったら話しない
長い、
あれは
あれで俺あれでもしね最後にね甚だ簡単ではございますがって殺してやろうかと思います言わなかったからよかったですけどね。まあだから私本当にこんだけあの一試合もあの何一つの競技も見なかったオリンピックというのは生まれて初めて。
いやよかったですけどね、今回は本当に活躍皆さんしてさよか、さよかです、さよです。
本当にあの次のねパリですか、パリのオリンピックはたくさん見ようと思ってますやっぱフランスですよね、だからあのほらあのフランスのほらあのアクロバット飛行チームがこうトリコロールをこう空に描くじゃないですか。
なるほどね、はい、
あれはもうほらもうあれいいっすよね。フランスは楽だね。日本日の丸は作れないしね、飛行機ではなかなか、しかもあの五輪も今回はうまくいかなかったので、どちらかというと風に流されちゃったじゃないですか。一生懸命練習してたんですけどね、ブルーインパルスが。残念なんですけど、まあだから、フランス、まあ、フランスの国歌もねちゃんと流れるわけで、フランスの国歌にぜひ僕はあの今回は今度はですよ、歌詞をねちゃんと日本訳した歌詞を下に出してほしいと思ってます。知らない
知らないです。
フランスの国歌は国歌の歌詞は素晴らしい詩ですから。
へ
え。よく君が代がどうだとかって文句言う人いるじゃないですか、 君が代とフランスの国歌で天秤にかけたらフランス国歌やばいですよ。
ああそうなんですね。
ええ、もうあのグロいですから。
あそっち系。
そのその全然なんかこうあの曲は楽しいんですけどね。
うーん、
ということでございまして、オリンピックね次は北京ですか。冬季五輪が。
ああそうですね。
えいつ来え？
もう来年じゃない？え2024年？
2024年がパリ、
22年、来年ですね。
来年でしょ、
早っ。
北京で、
北京でね、大丈夫なのかな。
いやまあその多分ねあらゆるあの工場とかの煙とか止めますから、ね、あの中国はやることが大胆なので。
でも中国でずっとオリンピックしていけば大気汚染もなくなるじゃないですか。
あそれはいいかもしれないですね。まあ、別にあの見たくもないですけどね。それは別にアジア大会でいいんじゃないかと。
そうですね、
ということで、本当にね楽しい、オリンピック皆さん、どうご覧になりましたでしょうか。
キラフさん見てないですかオリンピック。
私もういや見ざる得ないですね。どのチャンネルもだってもう
見ざる得ない。
だって
テレビ消しちゃうんじゃん。テレビ
いやだから音は消してますよ。だから
あの音消すなら消しときゃいいじゃないの。
無音で。
いやなんかほら寂しいじゃないですか部屋が。
えだったらその部屋にバラの一輪でも置いてね、寂しかった僕の部屋にバラが咲いたっていう歌があるぐらいですから。
いやだからほら途中でほらニュースとか入ってきたら見るじゃないですか。その時にほらちょっとあの騒音を
そんなね、いかにもね社会事情に通じてるようなねニュース見てますみたいなことを言いましたけどね。あなたが
いやダメですか。
まあよくぞ言ったもんだというね言ったもん勝ちだなという
ダメですか。ダメですか。
ちょっと思いましたけどね。続いての話題はこちら。山口県下関市からいただきました。42歳会社員ラジオネームリスナー歴25年目の男。
ありがとうございます。
もう、ね、この番組がスタートした時からずっと聞いていただいております
。素晴らしい。
史上最悪の名を欲しいままに瞑想中の菅総理ですが。もうやっぱり最近のあの目のトローンとした感じすごいですよね。
いやもう危ない危ない危ない。
この間ほらぶら下がりで記者にこう突っ込まれた時に本気で怒ってたんですけど、あの時薬切れてたんでしょうね多分ね。目がねシャキッとしてた。普段は多分ね相当安定剤飲んでると思いますけどね。もう本当にだからいろん私の知り合いのね精神科医の方とか何人かと話をちょっとメールのやり取りしたんですけど絶対効いてるって言ってました。薬が、先週のハギバツネタ非常に面白く自分でもいろいろ調べ始めたら山口県ですからねこれは。
ああなるほど。
本当に現在の日本国は事実上のハギ国なんだなと。国民主権なんて思想がそもそも希薄で無茶な政治を押し付ける根本的な病理を感じました。お素晴らしい。これは山口県人である私からしても感化できない話です。ね、安倍ちゃんを落としてください。QAC 発信型の名物ネタとしてキャンペーンを展開してほしいくらいですということをいただきました。まあもう先週2回目やって、まあ今日取り上げたら3回目になるんですけど、そのよくね一般的には長州と言われるんですけど、長州藩っていう藩はないんですよ。
あ
そんな藩はない
んです。そうな
んですか。あれは萩藩なんですよ。でそれは後からもうちょっとでかい風にこうあなんていうんですかね、例えば大阪をさ大阪の中でも北摂とかあるじゃないですか。
はいはい
ね。であれは摂津の北側だから北摂なんですけど、北摂ってったらある一つの地域じゃないですか、はい、それが萩だと思ってください。
ああなるほど。
ええすると北摂藩なわけですよ言ってみれば。はいはい。でそれをそのなんかちっちゃいじゃんっていうふうに思われるのが嫌なので、近畿近畿藩っていうとなんかこうなんか全体兵庫県も京都も全部、ね、全部こうまとめてっていうイメージになるでしょ。
はい。
それに見せたいっていう。
お
それをそのいつの間にか浸透させていったっていうことで長州っていうになっていって、今やウィキペディアとかでもまたは長州藩とか書いてあるんですよ。またはなんてないんですよ。あれ萩藩なんです。でその萩というところにギューッと縮められてしまった毛利藩毛利家が、その 1600年の関ヶ原の合戦以降ずっと江戸幕府にいじめられ続けた、うん、その恨みをその一気に爆発させてひっくり返したのが明治維新、
うん、
でその時にその明治の体制を作ったのがほぼほぼ中心となったのが萩で、
うん、
伊藤博文とか、ね、山形有功殿とかあのいっぱいいるじゃないですか、うん、でそのシステムがまあ今も基本続いてるわけですよ。基本設計そこでできたやつで、うん、で太平洋戦争で日本が負けたのでちょっとこうあの味付けを変えたけれど、うん、土台となるもの基本一緒なわけですよ、うん、で一番変わったのは何かというとそれまでやっぱり天皇主権だったのが主権在民ということになって国民主権になったっていうのが一番の変化ですよね、
うん、
昭和20年1945年の敗戦を軸にして変わっていったわけですけど、うん、でも大して変わってないじゃないですか、
うん、
そんな国民主権とか言いながら、
うん、
もう国民がこうどういうあの意識を持ってるとかって言っても結局政権というか官邸側が勝手に決めてどんどんどんどんオリンピックやりますとか、
うん、
あのコロナほったらかしにして回すみたいな、ね、あの予防注射してるからいいじゃないかみたいな感じじゃないですか、
うん、
で結果どうかっていうと増えてばっかり増える一方で全然効果上がってないけどそれあの指摘されるとだって頑張ってんだもんっていうしか言わない、うん、であのほったらかしにしているという部分でだそこがその何度も言いますようにこの萩藩の設計思想なんですよ。だから領民がどうだとか武士その侍たちの生活がどうだとかってことは全く考えずに、
うん、
その蓄財だけを400年近くやって、
うん、
でその蓄財は何のためかっていうと徳川に喧嘩を売るためなわけですよ、うん、その一心で金を貯める。で金を貯めるのもそのいろんな汚い貯め方をするし、
うん、
裏帳簿も作るしその犯罪も犯すっていう、
うん、
で何やってもいいんだっていう設計思想がそこに実はもう根本的にあるんですよね、
うん、
でそれをねその明治の時にその制度としてやっていいんだっていうふうにこう作っていくわけですよ、
うん、
当たり前なのよそれはっていう。でそれは何かっていうと特別会計とかそういうのも含めて、
うん、
そのいろんな裏金とかが裏金とは言わないんだよな。だからちゃんとした別立ての予算っていうこと、うん、それは当然なのですっていう。でそれをまた国民にすり込むから当然なんだなと思うっていう、うん、でそのでそこにまたメディアがその明治の頃からいる、まあ、明治の頃からのメディアなんてろくなもんいないですよねで未だにろくなもんいないですよね、
うん、
でそれがずっとある時は批判はするんだけど、
うん、
ある一線を超えると従順になるっていう、
うん、
その繰り返しで結局国民はそれにずっと刷り込まれてきたんだという、うん、そういった話をしているわけで、で私としてはぜひもう一回江戸幕府を復活させるべきだということで、
うん、
そのね、支援者の賛同者を募ってはいるんですけど全然集まんないですよねこれはもう笑っちゃうほど集まらないという、
うん、
もうだからそれぐらいまあなんですかね、江戸幕府は人気がない、わけですよ。なんかこう幕末っていうとスターは新選組しかいない、
なんかそんな感じですね。
全然でしょ、
うん、
もうでなのに片っぽのその何薩長の方は、
うん、
もう本当キラボシのごとくスターがいるわけじゃないですか、
う
ん、
そうですね、
ね、もう、うん、どいつも全部主人公になれるみんなが主人公みたいな、
うん、
もうさだまさしの歌かっていうぐらいのもうそれぐらいのもんでしょ、
うん、
でじゃあ江戸幕府どうかっていうとはるかにそれをしのぐものすごいスター選手が山のようにいるんですけど、
うん、
そう明治以降全く出さなくなっているんですよ、
これ。いるんはいるんですね、
いますいますよ。だからその私がずっと尊敬申し上げております小栗忠正という人がいて、
うん、
小栗上之助という人なんですけど、でこの人は昔のドラマとかそういう時代劇では必ず悪役俳優がやってて、
うん、
悪いやつで、なんかこう性格のねじ曲がった嫌味な、まあ、嫌味な部分は確かなんですけど、
うん、
でそれでその当然人気なんか出ません、
うん、
でもなんか最近の研究でどうも違うぞってことが分かってきて、
うん、
で、まあ、今回の青天を衝けでは、うん、まあ、武田真治が まあ、演じていて、で今までと違うその小栗忠正像というのを出してきて、今ファン急増中ですからね。おかげでようやく、私にだって質問が来るようになってきましたから、小栗忠正を好きな理由は何ですかとか、いつ頃からですかって言って、いやもう30年ぐらい前からだよとかって 言うと、へえとかって、ようやくあの時代が僕に追いついてきたなっていう、まあ大体そういうことなんですけど、いつもそうなんですよね。
早すぎるんですね、
いつも早すぎるんですよ。だから小栗忠正も早すぎたんですよ。ただまあそこら辺も含めて、実はあの幕府の側の政治のやり方っていう部分にもいいところがたくさんあって、さっきのね、その何だっけ、第五の話とかもそうだけど、はい、その優生主義じゃないですか。要するに体が不自由な人とかお金が稼げない人とか、そういったやつはもう殺しちまえっていうか、生かしとく価値がないっていう考え方があって、それもあのナチスドイツとかもまさにそうなんですけど、江戸幕府は全然違うんですよ。
へえ。
もちろん江戸時代ってその、本当に食うや食わ、食っていけるかどうかも分かんない飢饉だとかで、本当に口減らしをするような地域も確かにあったんですけど、その江戸だとかその大阪だとかそういう大都市においてはそれなりに文化的な生活を皆さん送っていて、でそこでは例えば体が不自由な人とか当然知恵遅れとかそういう精神薄弱とかも生まれてくるんですけど、そういうのを大切にする文化っていうのはもうできてたんですよ。でその人たちをいかにその食わせていくかっていうシステムもできてたし、そのコミュニティのでき方っていうことでいうと実は明治よりも進んでたんですよ。明治になってからおかしくなったんですよ。そこで戸籍制度だとかいろんなことが出てきて、その男は兵隊に行くっていうことが一つの基準になったので、兵隊に行けないやつはダメなやつっていうレッテルを貼るようになって、で女は子供産めないやつはダメだってことになってくる。でそういうふうになっていったもんだから、その国民の中で選別が始まっていくんですけど、実は江戸時代って選別ってあんまりないんですよ。で よくね、榎田そんなこと言うけど、お前江戸時代には死の交渉を得た否認というふうにあったろうとに言うんですけど、これ最近は教科書にあんまり載ってこなくなってきます。
へ
っていうのはそのなぜかというと死の交渉って意味ないんですよ。あれ武士と農民、武士の次が農民で、農民の次がなんか職人で、一番ダメなのが商人でっていう、でその下にそのこれが市民階級で、その下に得たっていう人がいて、でさらに一番下に否認っていうのがいましたっていうふうに習うんだけど、例えば大スターはみんな否認だったんですよ。当時の大スターって歌舞伎役者じゃないですか、歌舞伎役者って武士でもなければ、農民でもなければ、職人でもないし、商人でもない、だから一番下なんですよ。でも誰もそれを差別なんかしないですよね、スターですからね。で逆に困ったのが江戸幕府で、その否認階級なのに人気があるっていうと、ちょっと制度上ちょっと問題があるんだよねとかって頼むからさ、なんか商売やってくんないって言って頼み込んで、歌舞伎役者はみんな商売を始めることになったんですよ。で小間物屋だとかそういうちょっとしたアクセサリーショップとか、今でいうタレントショップを始めるんですよ。そのタレントショップを始めたので出来上がったのが今の歌舞伎の声をかけるでしょ、高麗屋とか、あれはその役者が経営してるお店の CM なんですよ。
ほー、
でそういうようなことで、実は否認なんていうのはすぐに上に上がれるわけですよ。でもちろん得たという部分ってその未だに部落問題としてくすぶってるというのは確かにありますけど、これはそのまたちょっと大きな社会問題としてもちろん残してあるものではあるんですけど、その上の部分の大多数の例えば武士だとか農民だとか職人だとか商人だとかっていうのはいつでも入れ替えが可能だったっていう、いやいや武士は違うでしょっていうふうに言うかもしれないけど、武士だってほとんどの場合幕末になると元は農民だとか、商人だとか、あるいはそのうちの家系には男の子が生まれなくてねって言って、養子にとって、例えばその、職人の息子なんだけど非常にそろばん算術に長けてるとかっていうと、噂を聞いた武士がうちんとこに養子に来てくんないっつって、で入るなんて話は山ほどあって、実はその身分制度なんてぐっちゃぐちゃになるぐらいの時代になっていたという、だからその中でやっぱり能力主義になっていってたんですよね。ところが明治になってから違ってくるんですよ。いろんな別な、なんかこうその徴収罰とか薩摩罰とか、そういう中でまたその、年次順というかね、 年の高で上に上げていくみたいな、うん、能力主義じゃないなんかものになっていて、でそれの最たるのが今ですよなんか、うん、ということを一応、まあ、申し上げておきたい。またなんか質問とかありましたらぜひこの番組でまた大いに語ってみたいと思いますよ、うん、あんまり語るとそのうち暗殺されるかもしれないなと思っておりますけどという、木原さん何か質問ありますか。
いや別に何も。
あ、よかったです。
はい。
お分かりいただけましたか今の私の。合点、合点していただけましたか。
はい、合点です。
本気かよ、
はい、
本当かよ。
突っ込まれたらわからないです。
ああ、長州の人で一番知ってる人は誰ですか。
長州の人で
頼むから長州力とか言うなよ。
いや、それは言わないですよさすがに、
長州力でもいいんだけど別に。
長州、
幕末の人で有名な人ね。
有名な人って例えば、ヒント、
ヒント、木戸孝允。はい、
わかん
ね
え。木戸孝允。
木戸孝允だよ。もう名前言っちゃったよ俺今。
木戸孝允、
ええ、
別名があるってことですね。
そう、長州でまだ侍の頃違う名前でしょ。
まゆちゃんわかります。
やば、わかんないです。
これ落語家みたいな名前、落語家。
落語家、
歌丸みたいな。
桂、
うん、桂五郎って人誰知るんですか、友達で。知らないですけど僕も。
桂
小五郎なんですけどね。
桂小五郎、
じゃあ話家みたいですけどね。えのきな小新右衛門みたいですけど、そういうような。
木戸孝允と桂小五郎って同じ人なんですか。
はい。
全然
知らないですよ。
全然知らないですよね。
本当に知らない。
あ、
だって社会の授業とかって本当はなんか、あず、なんていうんですか、弥生時代とか縄文時代やたらやらされて。
弥生時代とか縄文時代やたらやる。
やたらやら1年の時ほぼそれじゃねえかっていう。
そうだろう。
本当に、いや本当に、これ冗談抜きで。
何をそんなに学ぶわけ。いやいや
本当に本当に。
弥生時代よ。
だからこうね、なんかと土器がこうだとか。
だから縄文式土器のこの。まず、
いやいや本当に、いや
縄を言うところから。
本当に、ほんまに、高知とかほぼそんなんですよ。で、高知とか入ってやっとなんかこう。
どうかしてんじゃねえか
ね。どうかしてるんですよ。いやだから本当に知らないです。だからもう江戸時代とかそれこそ、もうなんていうか、家康で終わってますもんね。ほぼって言ったらあれですけど、なんていうか、
家康
8代目ぐらいで終わって、家忠、はい、8代目ぐらいで終わってますよ。
8代、吉宗、
吉宗。
家忠じゃねえよ。
吉宗で終わってます。
わかるわかる。
そっからないもう吉宗に終わってます、
ね。わかんないですよね。江戸時代の先ってね。
本当わかんないです。
あ、そう
っ
すか。
だから明治時代とかももうわーって終わっちゃったから何も知らない。わーって
終わっちゃった。
もうわーって終わっちゃった。
わーって終わったね。
坂本龍馬とかはこう、
いやそれも坂本龍馬は知ってますけど、実際だから何、
坂本龍馬でパッと浮かぶ顔は どんな顔ですか。
こうキリッとした、
何、こうまさかこう福山雅治とかそういうこと
言わないです。武田鉄矢、私は
武田鉄矢なら言うですけども。
あ、そういうこと。あ、顔を
呼ばない。
でもそうです、ま
あ、
福山ですね。
あ、もう、
あ、何度も最近だな。
もう大河ドラマ病なのよ日本人って。もうみんな、みんな俳優がやるでしょ。
いい俳優が出てくる、いい俳優っていうかね、その2枚目的だね。
今のさ、誰だっけ、名前出てこない、あのお金持ちは会社山ほど作って子供50人作った人。
誰あれね、
誰、
はい、
誰だ
っけ、渋沢栄一ね。あんなかっこいい兄ちゃんがやるわけないじゃないですか。
だって全然違うじゃないですかね、顔は。それは
身長148センチ、
ちっちゃ、
で身長148センチだけど子供50人作れるんですよ。
愛人書いていいですね。
金よ金。だから明治のね、その中心人物ってもうどいつもこいつもね、もう全部女好き。びっくりするぐらい女。なぜかというと、もともと下級武士で誰も相手してくれなかったわけですよ。それがね、金が入るようになって、そうするとね、
みんなからチヤホヤされるからね、
全部女に向くのよ、それが。
ああ、そうだよね。
それがね、やっぱね、日本を作ったんです。日本の弱気は全部そういうやつなんです。
なるほど。
じゃあ、はい、エッチな人がいいってことですか。
いや、エッチな人がいいってわけじゃないですけどそれに引き換えね、はい、小栗忠政なんていうのは本当に奥さん一人一人いてですよ。でこれからもう君はもうお歯黒はやめたまえと、海外でそんなことをしてる人はいなかったから、白い歯が綺麗だよと、それであとあの座敷でやると腰に悪いから椅子に腰掛けたまえっつってこう、それぐらいの ことを言う人なんですよ。イメージを今一生懸命上げてますけどね。ということでぜひあの小栗忠政を、にご一票いただきたいということでございました。いかがだったでしょうか。まあ、そうですね、これは、まあ、シリーズでまた何か思い出したようにやっていこうかなと思っています。よろしくお願いします。一旦 CM に行きまして、この後はパラキルです。今日はテレビのコメンテーターとはどういうふうにして発生してきたのかという話を、その概論的なことをお話ししていきたいなと思っております。一旦 CM です。
最近気分がめいっていて、
一日中変な声が聞こえるんです。
気がつけばいつも踏み切りに立ってるんです。
悩み多き現代人の強い味方、心の病にベストフィットの病院ができました。駅から3分スピード神経クリニック。自殺志願の方、通りの予備軍の皆さん、出ます出します抗うつ剤、大量投与が自慢のスピード神経クリニックにぜひご相談を。
世界のファッション、タマキン。